こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、
で、いや、前回さらっと言ったんだけどさ、呪術廻戦終わるじゃん。
そんな真剣に言われても、はい。
いやいやいや、でもさ、
ね、
いや、すごいよね、やっぱあの人気で。いや、終わるべきだとは思ったよ。
引き際の話
読んでる？
読んでないです。
読んでないやつが引き際の話とかまとめんなよ、この
番組。待て待て待て、始まったばっかりです番組。いきなりクソガキって。
いや、そうだろ。
そんなやりとりある？久々に言われたことはないよ、今。まあいいや。で、呪術廻戦が終わると。引き際の話ってことですね。
引き際ですよ。そう、まとめたらそうだよ。的確だよ、あなたはいつも。そう、分かったよ。いや、出口戦略の話の時思ったけど、やっぱあそこで、やめたら美しいだろうなと思って、突然あと5話ってなってさ。
前回の話からの出口の流れとして、ね。
そう、出口の。やっぱさ。
呪術廻戦の出口ね。
いや、美しいよなと思うよね。その出口が綺麗な。ね、うん。やっぱドラゴンボールとかってさ、やっぱ鳥山先生なんか
ダラよ、さ。ダラよね。
ダラダラ。そういう言い方すんなよ。
ちょっと待ってよ。共感したつもりが怒られるっていう。
そう言われる。大して読んでもねえくせにそう言われるのはちょっと嫌とすん
だ。いや、さすがにドラゴンボールは読んでますよ。
読んでる？本当に？
読んでましたよ。髪がね、赤くなったくらいから読んでないです
けど。いや、確かにそれはわかんない。もう俺も読んでないけど。いや、だからさ、やっぱその全体像を作るってやっぱ、ね、自分の代でどこまでやってみたいなね。なんか、ね、じゃあどうすんだと思ったら、ハンター×ハンター始まるらしいんだけどさ。
あ、再開？
いや、でもさ、富樫先生、それ渡したってそうなんだよ。
ね、
結局、ワンピース一強で、あと頑張るのが茜話だと俺は思ってんだけど。
ダメだ、もうその辺になるとわからんもんね。
俺、落語始めようかなと思う、
ね。落語の話なんですね。
落語の、知らないの？茜話。わ
かんない。
いや、まあちょっとね、見た方がいいけど。
まあ、ね、見ますわ。
いや、でもね、やっぱ、ジャンプも苦しいだろうに、そこでちゃんとね、次回作に、あれなのか、
ジュンってジャンプの立場に立ってあげるん
ですか。ヒーローアカデミアもさ、終わったばっかりでね。
ああ。そういえば
でもやっぱり出口戦略を考えて、ヒロアカもちょっとだらけたかもしれないけど、でもちゃんとちょっとだらけだけど、まあ終わったよねっていうことを考えると。
ちょっと待ってよ。
え？
ジャンプの
各いやいやいや。各いやだから、
出口の話は。
出口と、いやいや。でもね、自分のさ、作った会社のさ、どういう、俺、さ、気持ちになってる。ーーね、自分が漫画家でしょ？あ、漫画家、はいはいはい。経営者は自分の、その、漫画を描いてるとするじゃない？
はい、ストーリー、
ね。工業からさ、ストーリーをさ、作ってきてね。
うん。
う
ん、
どう終わるかはやっぱ大事だよねっていう、この。
いや、ね、そうですね。
おじいちゃんダラダラやって、なんか、中途半端に残して、死んじゃって社員も大変でみたいなことにもなるわけじゃない。
確かに、ね、
こんな面白いストーリー書いてきたのに最後グズグズやんってなっちゃう、話題ようにしなきゃなっていう教訓も含めて、
そこで重なるわけですね。
もう全部
やっぱ考えてるわけです、ね、
大事なことは全部ジャンプに書いたんで、
書いてねえと思うけど、
本当に書いてある。もう、
まあ、でもワンピースはそうかもしれないですね。
後継者問題すらね、ワンピースもね、受け継がれる意思でしょ。
いやでもね、その話でちょっとすると一本取れそうな話ですから、ちょっとその話どっかでしてもいいかもしれませんけども、
いいんだ、
今日はダメです。やっぱダメです。なしです。番組別でやりましょう。
考察系になっちゃうもんね。
いや、そうなんです。考察系でね。あの、今日やりたかったのが、やりたいというよりもちょっと投げかけとして、はい、あの、DD、デューデリーめちゃ忙しそうじゃないですかと。
あ、時代のうねりがあるからね。
うねりになんかなんで、あえてその表現したかよくわかんなかったんですけど。そう、忙しそうじゃないですか。つまり、あの、ワンピース寄せやめてもらえますか？
バレた。
DD 忙しいってことは、当然、あの、多分、支援者の方々が、買い手に回っているようなね、買い手で、あの、なんですか？売り案件を多分、見ていかなきゃいけないような仕事が多いっていう、
ね、
だと思うんですけど、あの、実際、どうなんですか？そんだけ、だってもう、ものすげえやってるイメージがあって、最近の買い手デューデリ市場といいます
か。そうだね。いや、本当にね、デューデリってやっぱその、まあ、買い手から依頼されることが、まあ、基本、買い手がどんな会社か怖いから、調査してきてねっていうのがほとんどだけど。いや、本当に思うのは、まあ、もともとね、お客さんでこう、まあ、買うときにずっと支援させてもらってるところもあるんだけど、全然関係ない。それこそ上場企業からとかね、デューデリお願いしたいみたいな、こんなチンピラ企業にね、 お願いがあるぐらいやっぱ人が足んないんだろうっていう感じぐらいやっぱ案件はすごいあって、でまたこの仲介ももうね、無造無造というか、無造無造、無造と無造ってどっちがいいんだっけ、無造無造
ぐ、う、え、どっちがいいか、無造じゃないですか。
無造が、じゃあ無造無造ですよ。
無造無造。
無造無造でもう。
地味猛烈的な人たちがぐちゃぐちゃですからね。最近だと吸血型 M&A とかいう言葉がね、テレビで報道されるようになっちゃいましたもんね。
なんかね、いや、なんか、いやもうチャットワークもさ、チャットワークにお世話になりますとか名前とか書くなよみたいなさ、なんか、センスのない人たち。
ああ、そういう、ね、ちょっと。なんか
わかる、チャットワークそんなのいらないから、そういうさチャットシステムを作ってんのにさ、ね、謝れ山本さんにみたいなね話だよね。いや何の話かわかんない。まあでもね、いやいや、そう大変なのはなんていう、その仲介ごとにやっぱやり方も違うし、こっちのルールにさ落とし込ませるのも結構大変というか、
お
う、なんか向こうの資料の集め方とかさ、やる、や、まあ、もちろん全部違うじゃん、向こうもう、まあ同じ仲介をやるにしてもどこまでやるかとかも全部違うじゃん。
はいはい、
それによってこっちも合わせられないから、ただまあ向こうはもう売りたいわけだから、もうこっちとしてはもううちの仕組みに合わせろって言ってチャットワークとか使わせるんだけど、ここに入れろみたいな、お前が10年分の推移作れみたいな。最近結構強気で、うちの強気な担当がやってるからさ。
ああ、やつだな。
うん、強気な。
若手ホープ。
若手ホープというか、もう怖い。若手じゃないね、もう普通に、もう30代。
もうちょっとおじさんになりかけてきた。
おじさんじゃないけど、まあでもイケイケだよね。怖いもん。
イケイケですよ、
ね。あいつにやれって言われたらやんなきゃいけねえだろうなって思わせられる。
あんなね、能力高いやつなかなかいないですからね。
怖いよね。
うん。そうそうそう、まあそんなね、まあ、流れでやってると。
まあ、それでまとめてるから、はい、まあいっぱいやってんだけど、なんだ、なんか質問は。
いや、デューデリー業界書いて忙しそうですけど、実際どうなのかと。まあ、どうなのかって話なんで、あれですよね。どういうところで、その案件として、要は、ブレイクするわけじゃないですか。
うん、いや、まあ、ブレイクする、させたくない、まあ、
ブレイクさせる側ですよね、書いての
。違う違う違う、全然違うよ。
あ、違うんですか。
違うよ、ちゃんと進めるよ。進めるべきは。止めるべきは止めるし。
そうそう、これはやめた方がいいですよってジャッジを当然するためにも、リスク、洗い出しのために DD するわけじゃないですか。そうすると、いや、ここちゃんと詰めといてくれたら、とか、ない、あるのかなと。
そう。まあでも一般的にはリスク洗い出すけど、なんか、逆にその会計とどっぷりやってると、ここは行った方がいいんじゃないですかっていうのも やれてるのは、なんかちょっと、楽しいなって感じがする。単純に DD だと本当調査して。
はいはいはい。そうか、事業戦略として、
そう。
ちゃんと取りに行こうぜというような。
あいついいやつだったよ、みたいな。謎の会話だよね。
なるほど。
あの社長嘘ついてないと思いますよ、みたいな。そう。何の根拠なんだ、それは、みたいなこともやる。まあ、やるが、だから、一般的には、だから、リスクは、まあ、でも本気でやったら止まっちゃうもんね。特に弁護士とかのね。
うんうん、
まあ、それでも俺らが止めなきゃいけないケースみたいな、やっぱあるよね。
そういった時、大体決まってる感覚あるんですか、うん、なんか。よく聞くのは最近、私が知ってる限りだと、未払い残業出てきちゃって、止まっちゃいましたみたいな話とか、例えば聞くじゃないですか。
ああ、未払い残業は、まあ、金銭問題だから、まあ、ただ、やっぱ労務問題はあるよね。未払い残業、そう、未払い残業は、まあ、金額的に飲めるか飲めないかっていう問題よりも、まあ問題はあるけど、
うんうん、
まあそれはお金の話だから払えば済むんだったら払えばいいんだけど、潜在的なリスクだけど、まあそもそもそれで働かされてる、なんかこう、カニ構成みたいな世界もあるからね。
はいはいはい。
大丈夫なのこの人たちみたいな感じもあるじゃん。
うん。
半旗翻した瞬間にやべえんじゃないのとかさ。
ああ。
なんか それ以外の、なんていうか問題が。
ありそう。てか潜在的に違ったところでね。
そうそうそうそうそう。っていうのは、あるかな。未払い残業ない案件多分ほとんどないよね、でも。
へぇー。
だって厳密に言えばさ、この向井先生出てもらうよ。
あ、その話ぜひ、向井先生が実は大久保先生の番組、ほぼ毎週聞いてくださってるようでして、ゲスト希望されておりましたので、これを持ってやりたいと思います。
いや、本当にだってさ、だって厳密って言ったらだって1分単位とかで残業つけんでしょ？
まあ、ね。
無理くない？そんなの。
あ、そういう意味ね。そういう、それ言い出したら出ちゃうよって話ですね。
出る、絶対出る。だから、その、重要度とあったその、社内管理体制とか、そういうさっきの話、はいはい、もう適当に鉛筆舐めてるみたいな世界もあるわけだからさ、そんなの引き継げないよね。それを逆にちゃんとやった時に、 その PL もどうなるのかもわかんないというかわかるんだけど、まあその、それでもやれるかとか、っていう問題と、うん、あとはまあ、社保が入ってないとか結構あるよね。
ああ、未加入問題。
そうそうそうそう。まあなんか、で、これがまたちょっとさ、あえて負担があるから言えてないのかなと思いきや、なんか、入る側もさ、いや、社保いらないんで、みたいな。人もいるわけじゃないですか、ね。入りたくない人もいるわけだから。
ああ、お互い同意の上でね。
そうそうそうそう。
ありますね。だけど、
いやね、あるよね、中小企業。あと、あれね。あと、これも解決できないやつがさ、これ大手が買うときにさ、解決できないやつがあれだよ。あの、扶養問題があってさ、おばちゃんたち扶養超えちゃうけど、働いてもらわなきゃ困んだけど、時給は最賃近いし、下げらんねえし、でも、それ以上働くと扶養から外れるから損するから、社長のポケットマネーで払ってますみたいな。いい会社じゃんと思うんだけど、いい会社言っちゃいけない。ごめん。脱税法則だ。
ダメですけど、ってことですね。
でも小遣いあげてんだって。それをさ、じゃあ、その問題で解決できないよね。引き継げないしだってさ。
引き継げないね。
いや、引き継げない、ね。
引いてもダメです。
俺なら引き継ぐけどさ、普通に大手だったら引き継げないし、上場企業とかね。でも払、でも労働力足んないしさ、払わないと、
130万の壁問題的なやつを違う形で、裏枠でやっちゃってると。
やってんだなと思うけどね。
そういうのが出てきた時にってことですね。
そうそうそう。出てきた時に、結構解決の仕方が難しいよね。
ああ。
裏金でやってくださいって言ってもいいんだけどさ。なんかね、難しいよね。
いや、言ってダメでしょ。
え、いやいや、言うのは自由やん。
言うのは、ね。
あ、ダメか。俺税理士
の方が。そうですね。一応ね、ちゃんと免許持ちなんでね。
大変らしいよ。55条とか言って、なんか、あの、適任じゃないと、官目で、黙秘権使えないんだって。官目できないっつって。
黙秘権使えないんですか？
びっくりしちゃったの。
へ
ぇ黙秘権使えないんと、はめられそうだなって、
ね。仕事なんですね。
いやいや、そう。
じゃあ、なおさらね、口には慎んで。まあ、ただ、今の話は、ちょっと面白く話してくださいましたけども、
まあまあ、
ローム問題として、デューデリで出てきちゃった時、
ね、でもね、
あるよ。
これはあれだよ。
はい。
これは自慢するわけじゃないけど、ちゃんとヒアリングできてるから知ってるけど、黙ってたらわかんないよね。社長のポケットマネーで払ってましたって。すごいさ、真面目なさ、弁護士が来てさ、なんか淡々と聞いてたらさ、そんなこと別に言わないよ。聞かれてないしね。
そうね。
意外にポロッとこういうの言ってくれるんだよね。いや、実は、みたいな。
こういうキャラだとね。
泥臭い営業してるわ、こっち。こういうキャラじゃなくて。そうそうそう。
今でも他はどうなんですか？ローム問題の話で今、社保未払いの話
で。あともうこれ解決できないのは、解決できないのは不正受給だね。ローム問題的に言うと、誇張金の不正受給とか、やっぱコロナの時に。
雇用調整。
まあ、ぶっちゃけ結構あるよね。その、まあ、本当に不正受給しようと、まあでも不正受給だからしてんだけど、まあ、ちょっとぐらいいいじゃん、みたいなあんじゃん。いや、俺はやってないよ。指導もしてないし。うん、
いや、DD 側の時に見つかっちゃうってことですよね。いい話、
まあ、気持ちわかるよな、みたいな。
うん。
そうそうそう。いや、実はちょっと働いてたんだけど、ちょっともらっちゃってました、みたいな。まあ、これも返還すりゃいいって話もあるけど、
うん。
まあ、でも、不正受給した会社になっちゃうわけだから、その会社自体がね。
そっか、そういう会社を買うってなるとか。
そうだよね。
ね、止めざるを得なくなってきちゃうと。いうのあるのか。
で、あとは、事業再構築補助金とか、物補助とかさ。
でかいっすからね、金額が。
そう、でかいし、でかいから、あれって結局3分の2とか補助だから、3分の1払うじゃん。
うん、うん。
実は3分の1みたいな、なんかこう、ぐるっと戻してもらうみたいなのも、なんかあんまり言えないけど、あるよね。うん。
ってなると。
そういうのはやっぱ許容できないよね。
ああ。
不正だもんね。っていうのはあるから。
っていうのが見つかった場合には、あれですか？その不正自体だから、不正してるような会社買えないっていう話と。
まあ、返還リスクがあるっていうの
ってことですよね。
一つはね。うん、まあ、それからそうだよね。完全コンプライアンだから、まあ、今後の補助金とかもらえないとか、まあ、いろんなことを考慮して買うかどうか。
いや、でもそうやって聞くと、今、あえてね、DD の問題として出るのは何ですかって話してくださってるんで、そういう話になるけど、
うんうん、
結構買うのも怖いですね。今みたいな話知らない
って言ってたんで。まあでも、うち相当件数なんかいろいろやってるからあれだけど、それこそニュースになってる案件とかもたまたまやってたからね。笑っちゃったもんな。もうなんか出て、俺らは言えないけどね、主義義務やから。これニュースやってんじゃんみたいなのもあったりとか。まあまあ、
まあ、絡んだってことじゃなくて、調査した対象だった。
調査した対象がこんなのあんだと思ったら、ニュースになったみたいだったけど。
やっぱりって感じだってこと。まあ、ちゃんとだから DD できてるんですね。そうだね。他はこんなもんですか？大きく。ローム問題。
いや、もうでもあともうこれ絶対ダメなのは、もう不動産だね、やっぱ。
あ、
違法建築。
あ、
違法建築で直せればいいけど、結局その買うのが、大手だったりで上場企業だったりっていうとコンプライアンスの問題があるじゃない。
はいはいはい。
そうするとさ、やっぱ違法建築工場とかあんのよ。
あとあれですよね、法律変わっちゃっててとかもあるわけですよね。
いや多分その許可取った時点の法律が適用されるんだと思うんだよな。あ、いやわかんないけど、あんまりそれはもう不動産鑑定士入れてやるけど、うん、まあアスベストとかそのぐらいはねもうしょうがねえかなっていう部分もあるけど、なんか憲兵律違反とかってもうしょうがないの。
しょうがないっていうのは。
いや、もう無理やん。
あ、どうにもならない。
解消のしようがないから。うん、周りの土地買うとかね。
うん。
なんか、その辺対策はあるんだろうけど、まあ、なかなか自分の一存でどうにもならない問題だったり。だから、まあ、この辺を考慮して、その、まあ、それこそ、最後の出口が、まあ、子供もいないし、社内もちょっと大きくなりすぎて継げないから、まあ、大手のいい会社に継いでもらおうかな、みたいな、言ってるお客さんがいてさ、でもそこ、建物作るときにさ、この地下に隠し部屋作ってさ、それ、そこで音楽聴きたいんだよね、つって、それ違法じゃないのって言ったら、うん、違法だけど、ってから、それ絶対作んだよ、つって。いや、それ、趣味で作んのはいいけど、この物件には入れんなよ、それ。あ、そういうもんか、みたいな。いや、その悪意なくやれたりするじゃん。まあ、バレなきゃいいや、みたいなさ。
いや
通常企業
だ
よね。さっきの。でもそうじゃん。基本的にはさ、その、まあ、不正受給はって言うかもしんないけど、その、例えば、おばさんたちにさ、ちょっと小遣いあげてたとかってさ、なんかちょっと微笑ましいっちゃ微笑ましい案件だしさ、その、建築もさ、まあ、なんかね、厳密に言えばそんな全部満たしたら、事業なんかできねえよ、みたいな論点もあるからね。まあ、ちょっと微笑ましい、まあそう言っちゃうと、まあ別に俺はいいけどコンプラとか気にしないから。まあでもそういうのが結構ね、大きくなってできないよみたいになっちゃうから、ちょっとその辺は事前に特にその、継いできた、先代から継いだ工場とかね、不動産とかの、だったり、まあローム問題は社労士とちゃんと相談して、許容範囲っていうか自分でリスク分かってればいい、ここまではね、許容範囲だよねとかっていうの分かってればいいけど、不動産やっぱ鑑定士とか入れて、まあ多分見直す機会ってないし、多分税理士だってその不法建築とか知らないから。
うん、そうね。
専門も分かんないよ、ね。専門外だから、まあそういうのはもしかしたら見てもらっといた方が、まあそもそも売れないみたいな、売るつもりでいたのにね、そもそもその工場
が違法建築で、そもそもやってちゃいけないみたいな話になっちゃう
と。一番びっくりしたのは、普通に工場で、いい会社で買おうかなと思って、で結構なんかテレビとか出た会社でさ、いや、それは、工場建てちゃいけない場所に工場がありますって言われて
さ。
まあ、確かに言われてみたら住宅街だったな、みたいな。のんきにアイス食ってたけど、そこのアイス美味しいな、つって。
でもそれって、そもそもっていうのは、昔からあったから、今となってルール変わってダメになってたけど、
このまま。多分そうなん。でも本当は多分その中でなんかやんなきゃいけなかったことはあるんだろうけど、やってなくて。まあでもそんなに、
昔からあるし、地域の人たちも。
そう、地域も別に、ただそれが大手になった瞬間に、まあ変なやから来たりもするじゃん。あそこ、ね、建築じゃないかみたいな。なんか、立ち逃せるみたいな。
絶対買えないですよね。そうなっちゃう、
ね。そうなのね。そうなの、ね。だそうなると、もうしょうがないよね。うん、
ということですね。まあなので、不動産関連、ね、ロームの話、そして補助金関連か。
補助金関連は、まあそもそもやんだって話で、補助金に関してはね。そもそも不正はダメだけどね。うん。
というものがありますので、逆に言うと出口考えるときに、考えるときにいざ売ろうとしても、そういうところで引っかかって売れないってことがあるので、ちゃんとやんなきゃいけないですよって話ですかね。
そうね。特にだから自分で分かってないっていうケースもあるから、その辺はやっぱ専門家うまく使って、特に、労務士とかも多分いるけど、給与計算しかしてませんみたいなさ、ケースも多いから、
確かに、
ね。その辺はね、簡易的にデューデリじゃないけどね、うちのリスク聞いとくっていうのはいいと思う。
確かに。そういう意味では別に、売る、売らない別にして、ディリしていただくというのも、そういう意味で言うと、リスキングじゃない。
リスキリングじゃないです。
リスクは。全然違う話ですね。
社労士のリスキリングかもしれない。
リスクを、うん、そっか、チェックするって意味での DD っていう観点もある。
これをさ、あれじゃない、社労士が聞いてるんでしょ、向井さんの番組で。
そうです
ね。それ商品にしてさ、売って俺もさ、ちょっとちょうだいよ。
ちょうだいよって、
企画料、企画料ちょうだいよ。
いきなり何の話かと思ったら、まあそんな話をね、じゃあ近々、向井先生、お呼びしたいなと思いますんで、声かけておきますので。
いや、本当にお願いしますよ。
向井先生、これ聞いて、俺ゲスト出るんだってなると思いますけども。
似てなかった、今。本当にお願いしますよ。いや、真似してないですよ。
東北弁。
いや、違う。違う。
イントネーション。確かに、ちょっと似てるか。まあいいや、ということでね、終わりましょう。はい。大先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。